ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週に引き続きクイーン、
クイーンね、
ボヘミアン・ラプソディのね、映画のお話していきたいと思いますけども、で、花さんはまだご覧になってないってことだったんですけど、きっとご覧になりますよね、どこかのタイミング。
そう思います。実は飛行機の中で国際線でやってないかと思って期待してたんですけど、まだやってなかったので
まだ上映してますからね、
はい、うん、そうですね、
ものすごい興行成績みたいですよ。
でもな、アメリカでもすごい人気らしくてですね、うちの日本語の学生とかがなんか、ボヘミアン・ラプソディを見ましたとか言ってたので、だから、すごい人気なんだと思います。
フレディが日本語で歌った曲があるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
すごくあの人日本びいきで、
へ
ぇ、日本に結構来てて、着物やら、なんか
ああ、そう。
新しいんですけど、あと猫も大好きだから、そのマネキン を気に入ったのを探して、なんか、普通の裏じゃないですけど、いろんなとこまで行って、気に入ったやつを見つけるまで探したとかっていう話を聞いたことあるんですけど、で、彼が手を取り合ってっていうのがあって、それはなんか同行してた通訳だかなんだかにこう訳してもらったらしいんですね、彼の詩を。で、一節全部日本語になってるんですよ。彼も日本語で、綺麗に歌ってるんですけど、それを宿題にしたら、だって、大学の日本語の学生たちに。
なるほどね。
なんか結構綺麗な、詩なんですよね。
そうなんだ。
手に手を取り合って、みんなで、みんなじゃなくて一緒に頑張ろうね、みたいな解釈をして、震災の後、運動で使われたりとかしたみたいですけど。
ああ、そうなんですね。
そういう意味で作ったんじゃないと思いますよね、フレディさん。この歌、私最初日本語で歌われてるとか、歌自体を実は知らなくて、クイーンは好きだったんですけど、フレディが亡くなった日とかも、ね、私、すごくショックで、
当時も好きだったんですか？
そうですね、大ファンだったとか、CD なのレコードなのみんな持ってたっていうほどのファンではないんですけれど、でも、なんか憎めないっていうか好き、バンドではあって、亡くなった時もさすがに衝撃を受けましたね。でその日はもうトリビュートじゃないですけど、夜明かしで遊んだんですけど、そこのクラブのスタッフさんかな、割と仲良かった人がいて、その人がすごくクイーンが好きだったんですよ。車に CD 持ってたんで、みんなで聴きながら歌いながら車の中でそれこそ頭ってみたいな感じでしたね。
それは日本ですか？
日本です。日本だったんですけど、割と外国人も出入りする、クラブではあったので、でもその車の中はもう女の人だけでしょ、3人で。すごく盛り上がった覚えがあるので、フレディっていう名前を聞くとね、そのことを思い出しますね。あとは、私がボランティアでちょっと関わっている、スイスの、モントルから遠くないところがあるんですけれど、モントルにね、フレディ・マーキュリーの像があるんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。 ちょうどあのジュネーブ湖、湖の湾にそびえ立つよう
に
あるんです。あの独特なあのポーズがあるでしょ。
ある、
うん。ああいう感じでね、立ってるんです。うん、でそこにフレディのことを書いてあるんです。うん、結構こうモントルが好きでフレディが出たらしいんですよね、うん。そこにスタジオがあったのかとかちょっと細かいところ忘れてしまいました。申し訳ないんですけど、うん、こんなのとかもあってね。結構行くところ行くところというか、ぼちぼち、ロンドンの中にもやっぱりゆかりの場所とかあるので。
うん、ああ、そうなんだ。
西側？うん。西側は彼が出身のところ。
うん。
ありますしね。そう。で、ほら、フレディって日本がすごく好きで、
うん、うん。
日本語の歌も出してるじゃないですか。
ほうほうほう。
うん、で私知らなかったんですね、その歌のことを。
うん。
で、ある、そうでしょ、知らないでしょ。で、
知らない
、あるね、ロシア人の子かな、割と若い子が、
うん、
その子が、私日本語の歌一曲知ってるとか言って、口ずさんでくれた、その曲で、え、なんでそんなの知ってるのって言ったら、みたいな話になって、で、結構こう、きちんとした日本語だし、でもその子全然日本語わからないんですよ。でもそこ歌ってくれたんですね。
うん、
そしたら、後で調べたら、その曲って、日本のファンっていうか、その、日本のとその、特別トラックみたいな風ではなくって、あの、世界で、その曲って全部日本語のまま、あの、アルバム入れたんですよ。
そう。ちょっと、この話また続けたいと思いますけれども、来週。続きましては、おなじみの英語のコーナーになります。
Hello, Richard here again. Although it seems a little daunting to talk about people who are professional and potential professionals in languages, about my experience about talking languages other than my native ones. For me, it was always something of great interest. I studied both French and German.Up to A level at school. This is obviously not very high, but I enjoyed it thoroughly. I particularly enjoyed the experiences of trying to put that in practice. The first one was visiting a German school in Hamburg in the early 80s. The school was called Gymnasium in Borgfeld. I do hope it's still there. I was only, perhaps 13 years old. First time any significant time away from home.Quite a nerve-wracking experience, really. Didn't know what was going to happen, you know, and especially in a foreign country as such a young man. I was very lucky indeed, in that the family that I got to stay with were extraordinarily nice. They really were lovely people, the Reuter family. They made me feel straight at home.Which made the experience a very enjoyable one. It could have been traumatic, you know, being such a young boy away from home for the first time, but actually they made it something that I've never forgotten in all the best ways possible. And so it was interesting to try and put the, in those days, very basic German I had into practice. I think the first thing I ever did was order a McDonald's.In German. As far as French goes, we started that earlier at school, in fact at junior school around the age of 10. But there's always been an interest in French within my family, going back to my grandfather, who, serving as a soldier during the Battle of France, became friendly with a young woman from Lille, who eventually became his war godmother,when he became a prisoner of war and sent him letters and things to keep his spirits up.
Why this war godmother?
It's somebody who becomes a pen pal to a prisoner and, you know, to help him get through the experience of being a prisoner of war. Sends them, you know, letters, the odd present, something like that, you know, to keep the morale up.My father, again, he learnt French at school and went on French exchange to the south of France when he was a boy. And similarly, after I'd left school, I went to stay in Lille, where it all started for our family, to try and learn, you know, to improve my French. Thoroughly enjoyable experience. And the point where I was most fluent in a foreign language ever in my life.
先々週、先週に引き続き、1月最終週もリチャードに来てもらいました。して、これまでの仕事、そして、語学との関わり合いについて、割と深く踏み込んで話してもらいましたけれども、いかがでしたでしょうか？それではまた、来月もお楽しみに。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。